夢新ホールディングス IR 特集。このコーナーは証券コード2362ジャスダック上場株式会社夢新ホールディングスの IR 活動の一環としてお送りいたします。ご出演は夢新ホールディングス IR 室課長の横溝雄一さんです。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんかリスナーの方々の夢新に対するこの期待感というか、強いような気がするんですけど、
ね、
大変ありがたいですね。
三河屋さんからコメントいただいていてご紹介しますね。はい、桜井さん、内さん、メリークリスマス。気がつけば今年最後の放送ですね。今年も1年ありがとうございました。今年は国土強靭化、東京五輪招致決定をはじめとして、何かと夢新さんに寄せる期待が膨らむ一方の1年でしたね。気持ちの良い右肩上がりの株価の推移がそれを物語っていて、ホルダーの一人としては本当に嬉しい限りです。さて今日は来年以降の夢が誠になるシナリオが聞けることを楽しみにしています。よろしくお願いしますという応援メッセージいただいてます。
まあ、将来4年5年にわたってこの増収増益計画を立てられておられますけども、
はい、
随分急ピッチで進まれているような印象がするあるんですが、もういかがでしょうか。
まあ、急ピッチというよりもですね、はい、まあ、それだけ求められているということなんですね。
自らが考える考えないに関係なく世界が夢心を求めている。
まあ、世界といったら、まあ、
日本が夢心を求めている
けれども、はい、確実に建設業界は、まあ、投資が採用するのを今まだかまだかと待っているっていう、まあまあ、プレッシャーに似たようなものを感じているので、かなり急ピッチで採用は進めてます、
ね。これ確かに話伺ってると、はい、ゼネコンなんかも受注はあるんだけど、人件費も高くなってるし、人がいないんで受注できないっていう話も聞くんですが、これいかがですか。
それはもう実際にもうすでに起きていることで、
はい、
ですので、まあ、毎月100人以上の採用っていうのを掲げてやっているんですけど、はい、100人じゃ全然追いついてない。
追いついてない。
はい。
でも、毎年1600人以上をずっと続けると、これ今年の一つのサプライズだったんですが、順調に進んではいますよね。
11月まで、まだ、今発表してますけど、はい、まあ、11月までは少なからず順調に行かせていただいてます。
はいはい、これどうなんですか。よく御社の場合は OJT オンザジョブトレーニングっていうことを言われてますけども、やっぱり現場でいろいろこう教えていただいたり鍛えていただいたりして、やっぱり人材育ってると見ていいんですか。
育っていくでしょうね、はい、今後、大量採用はまあ去年から始めたので、はい、まさに今育ってる最中だと思います。
アベノミクスの効果っていうのは一番こう恩恵を受けてるような気がするんですが、肌で感じられますでしょうか。
まあ、このアベノミクスがこう言われる前にですね、はい、実はまあ中計って大体作っていたんですね。その時のその何をじゃあ前提にして作ったかって言ったら、やっぱりその工事量が増えるというところよりも、はい、人が減るというところに着目して作ってたんですよ。
特に50歳以上55歳以上の 人材の退職ですよね。
そうですね、今もう3分の1が55歳以上と言われているので、はい、それを見越しての、中期経営計画の策定だったので、はい、それプラス、工事数の増加が今後は、まあ、あるというのが仮定されるので、はい、まあ、かなり需給ギャップはまた広がると思いますよ。
そうですよね、
はい、
そもそもこのラジオ日経の本社のあるビルにしたって、これ再開発の戦いになるわけでしょ、
はい、
でも本当にこの最後の日にこう呼んでいただいて、全然関係ない話なんですけど、はい、さらにクリスマスイブということで、なんかいいのかなと勝手に舞い上がってるんですけど、
クリスマスイブだけじゃなくてバースデイイブでもあるんですよね。
そうですよね、
はい、
桜井さんの
私の個人的な意見からです、
はい、まあ、それはそうですね。個人的になりまして、
ここも建て替えるっていうことになると、やっぱり結構これも大きな広さの建て替えになるじゃないですか。
すごい規模ですよ、
うん、でしょ。やっぱそういうところに御社の人材がいないと、それもままならないという状況に、
そうだと思いますよ、
なってくる、
はい、
しかも毎年こうイベントとして話題になるような大きな建造物についてはほとんど夢新さんの人材が絡んでいるってことですもんね。
絡まざるを得ないんですよね、はい、いないんですよ。
本当にいないんですね。
本当にいないですよ。当社しかしかも新卒って採用してないんで、はい、増えようがないっていう感じなんですけど、
そこに東京オリンピックまで入ってきちゃったら、これどうなるんですか。
まあ、とにかくオリンピックの工事っていうのはもう最優先で進められるでしょうから、はい、それ以外がどんどん遅れるんだと思いますけどね。
ということは民間のビルよりもやっぱりオリンピックの公共的建物の方が優先と、
優先されると思いますよ。やっぱり国をかけての行事ですからね。
ということは1600人体制、採用体制でもこれ足りなくなっている可能性もあるということでしょうか。
今実は CM を打たせていただいていて、はい、 それにはまあ最後バーンと数字が出るんですけど、2000名採用って出るんですよ、ね、2000名、はい、ですよね。開示上は1600なんですけど、
いや開示だってテレビ CM でしてるじゃないですか。
テレビ CM だとまあ2000名採用ということで、はい、気持ちはあの2000でも2500でも取りたいと。
なるほど、
はい、いう気持ちです。
取れるだけ取りたい。
そうですね、
優秀な方を。
はい、
だから現場におけるマネージメントサイドの施工管理士としての業務。
そうですね。
だここが足りないってことは他の周辺分野も足りないってことですよね。
まあ、もちろんその通りなんですけど、はい、ただマネジメントの業務ってその一人がこう無理すると一人が一つの仕事じゃなくて 1.5 とか2ぐらいできるんですよ。結局効率化ができてマネジメントの仕事というのは、はい、でもそれすらできなくなってきてるということなんですよね。
すごいのはこの株式通信で会長が語ってるのは、現状では人材をいくら採用しても取りすぎるということはありません。ということは それなりの人材であればもうみんな採用してもそれでも足りないと。
そうですね。その今で足りないっていうことは、はい、今後どうなってしまうのかっていうことなんですよね。今の工事量で足りないのに今後増えていくっていうことはどう対応していくのと。要するに当社だけでこう人を育てていくのではもうとてもじゃないけど間に合わないので、まあ、建設業界でみんなでタッグを組んで、まあ、人を育てていくしかないということですね、
はい、でそのためにその女性技術者の採用もこれ結構活発のやりになってますよね。
そうですね。
これ名前何でしたっけ。夢叶えたい。
夢叶えたい。はい。
なんかみんな綺麗なんですか。俺みんな御社の社員なんですか。
はい、当社の皆さん社員で。
なんか綺麗じゃないですか。
アイドルみたいな。
アイドルっぽいんですけど。
やっぱりですね、まあ、内田さん見てても分かるんですけど、女性ってやっぱ強いん。
あ、それは分かります。
そこになんか例えられるのが微妙。
女性は強くてですね、で、きめ細やかさも持ってるんですよ。
そうですね。そこはそうです。
で、一番この建設業界って女性の活用が遅れている業界でございますので、ぜひですね、そこも当社が先陣を切って、女性をどんどん、まあ、雇用して、建設現場に、働いていただこうというコンセプトでやってますね。
今っているんですか、その女性技術者って。結構人数が
そんなには多くないですけど、だいたい1割くらいですね。
でもそんなにいるんですね、
はい、います、います。
これ女性の方が御社にこう若手で入社すると希望すれば夢叶えたいに入れるんですか。
まあ
選考基準が厳しかったでしょ。
多少選考基準はあるんですが、はい、入りたいという方は全然
取ってる方です。AKB みたいよ、ミニスカート履いてて。
そうですね。制服もあるんですね、こういう。
やっぱりこう、建設業界ももっとこう、華やかさを取り入れていってもいいのかなという気はしますけどね。
そうですね。物を作っていく、ね、本当に仕事ですから、かっこいい仕事ですもんね。
そうですね。うん、それからそのテレビ CM ですけども、はい、感動の舞台を作りたい。
そうですね。うん、まさにオリンピック ですよね、代表的なことで言えば。
はい、新しい街を作りたい。
うん。そうですね。
まあ、これ作ってますね、
ええ。
未来の鉄道を作りたいか、これ。
まあ、これ多分リニアとかが含まれてるんでしょうけど。
ええ、そして、正社員2000名募集中。
あ、これがテレビ CM。
文系歓迎、通年採用。
ええ。
だから毎月のように入社式やってるんですよ、そういえばね。
まあ、入社式は、一回、こう、まとめてというか、
まとめて
ですか、はい、8月ぐらいにやってるんですけど、暑い時に。ええ、
だからそういう意味ではどんどんどんどん人材を確保して、受注すればするだけもう営業はもうほとんどもう全然完璧に来るってことですもんね。
そうですね。
これところで何年くらい続くんですか。
まあいろいろ言われてますけれども、はい、まあ最低でも5年は続くと見てますね、はい、で5年先見える業界って多分他にはないと思うんですよね、だからそれまでにこう、まあ、会社としての規模もそしてまあ品格も、はい、まあ、携えた企業に、まあ、なっていこうということでやらせていただいてます。
改めて、はい、IR を担当されている横水さんにお伺いしたいんですが、
はい、
ご入社された頃は、はいはい、まだこういう状況じゃなかったですよね。
全くこういう状況じゃなくてですね、
こういうことを想像されておられましたでしょうか。
いや、全くしてなかったです。はい、実際私が現場に行ってた時はですね、はい、本当に大工さんも次の明日の仕事がないっていう状況なんですよ。
はい、
でなのでこう所長とか監督にも相談に来るというような形で、 本当にもうどんどんどんどんそれで人もいなくなってしまいましたし、そこからの急激な回復ですから、はい、それはもう職人も資材も監督も何も足りないわけですよ。
うん、横溝さん入社されてから本当まだそんなに数年っていうぐらいだと思うんですけど、大きくガラッと環境って変わったんです ね。本当に365度ぐらい。
だからそれはまあマーケットが評価してるっていうのもあって、例えばその株価的に言えばね、5、6年前に私初めて行った時って株価70円ぐらいですよ、
はい、
今だって900円台まで来て、まあ、今日800円台ですけども、ということは株価10倍になってる。
そうですね、その株主数もですね、まあ、桜井さん来ていただいた時はだいたい1700人ぐらいだったんですけど、はい、今はまあおかげさまで7000人ぐらいまで来てますので、はい、非常にご評価いただいてるのかなと。
だから IR フェアとか行くと御社のブースって人だかりがすごいですよね、うん、
まあ、完全に桜井効果です
ね。だって私顔出してないですもん。だからこれ横溝キャラでしょ。
いや、キャラですかね。
横溝効果。
そんなことはないと思うんですけど、やっぱり会社がね、非常に好調ですので。
まあ、モデルとしては分かりやすいモデルですよね。
もうかなりシンプルですね。
シンプル。
ええー。
で、かつ、今年一つびっくりしたのは、株主還元。
うん、
もう、利益は全部配当に回すぜという、
はい、
趣旨のことを、出されました。
そうですね、まあ、ビジネスが本当に先ほど出ましたけどシンプルなので、
はい、
新しい事業だとか M&A をしない限りはもうキャッシュ溜まっていってしまうんですね、は
い、溜まっていってしまうんですよ。すごいです。
羨ましい。
羨ましいでしょ、ね、
はい、
いやいや本当に羨ましい限りなんですけど、ですのでその資金使途がない限りは株主の皆様に、
はい、
還元していきたいなということですね、
うん、
で期末配当金見通しを今年いきなり5円だったのを17円に引き上げた。
お
はい。
で EPS22 円に対して配当年間20円、
うん、
はい、
配当成功 90% 近い。
そうですね。
ということは売上が伸びて、
はい、
利益が伸びてくれば配当も当然ながらこれ伸びてくると
考えていただいて、
ということです、ね、
大丈夫だと思います。
貯めておかなくて大丈夫ですか、はい、お金
まあ、何かあったらその対応できるぐらいのキャッシュというのはもうすでにあるので、
溜まっちゃってる、
溜まりすぎちゃうんですね、
で確かに設備投資いらないですもんね。
そうなんですよ、
まあ、人件費と採用費
ぐらいですね。だからこの成長と高配当をこう両立できるビジネスモデルってなかなかないと思うので、
はい、
だそれをこうちゃんとやっていきたいなと思ってます。
やっぱり夢新さんに入ってよかったですね、横溝さん。
これこそ本当にラッキーですよね。本当ラッキーだなと思ってますけど、
ラッキーだけじゃなくてやっぱり社員の方々それぞれやっぱり努力されてるわけでしょ、
うん、
知識の習得だとかね。
それはもちろんですよ、
はい、
やっぱりもう全然未経験の方も最近はかなり多く入ってきてるので、
はい、
皆さんもう毎日毎日新たな発見勉強の繰り返しだと思うので、
はい、
でこうやって、ね、まあ、投資がこう売上とか利益が出てるのも、まあ、技術者の方たちがこう、まあ、寒い中でも働いてるおかげですので、まあ、こうみんなで大きくなっていきたいなと思ってますけど。
あと印象残ってるのは佐藤会長のお話を伺った時にですね、まあ、長年40年以上、ね、その建設業界に携わってきたけども、
はい、
バブルの時よりも今の方がすごいっていう、
うんうんうん、まさにそれはもう採用できるからなんですよね。
バブルの時はいい人材がなかなか取りにくかった
というか、もう他の業界の方たちもみんな採用は力入れてやってたので、はい、取れなかったんですよね、需要があっても、
うん、
今は他の業界はさほどまだ大きくなってないので、
はい、
採用できるということで大きくなれてるっていう感じですね、うん、
それから中継とか見ていると、まあ、将来まあ 4、5 年にわたって増収増益増配を続けると
はい、
いうような方向性を打ち出されてますが、この路線には変更はないですか。
まあ、その月単位とかその四半期単位の細かいその上下っていうのはもちろん、まあビジネスですのであるとは思うんですが、この大まかなその4年後に向けての上昇というのはこれはもう間違いないなというふうに見てますね。
だそうやって見てくると、例えばその来年から始まってくるニーサなんていうのは、
はい、
当然ながら中長期的な視点で、増益それから増配っていう企業ってターゲットになってくるわけですよね。
そうですね。
しかも一株当たりの利益で一株当たりの投資単位が少ない金額ってことだと、うん、はい、御社ってまさにニーサ銘柄ですよね。
私もそう思ってるんですよね。
そのだから100万円という枠がありますけど、そこに限りなく近づけて買えるわけですよ ね、 あ
のね、セミナーなんかで言ってるのはね、ちょっと前まで700円台だったから、毎月買っても12回買って85万円ぐらいだから、うん、NISA の範囲に入ってくるね。今900円だから100万円超えちゃうのよね。
微妙になってきましたね。
そう、だから4ヶ月に1回するしかないのか。
まあでも完全にNISAには当てはまるかなっていう気はしてます、ね、
そう、当てはまると思います。だからそういうコンセプトでやっぱりNISAを使っていく、
はい、
だからリグったわって売っちゃうっていう世界じゃなくって、その4年先5年先を見据えた展開で会社を縦に追っていくっていう作業が必要になってくるでしょうし、そのターゲットとしては夢新さんなんかは最適みたいなところがありますよね。そうですね、
本当にこの長期間にわたった視点で成長をしっかり取り込んでいくというふうに考えて、はい、NISA 活用していくべきなんですよね。
そうなんですよ、うん、だそういうことを考え、多分御社の IR 非常にこう熱心ですよね。イベントなんかも随分参加されてますよね、
はいはい、
ここの背景ってやっぱり個人投資家さんが多いっていったところもあるんでしょうか。
やはり大事にしていきたいなっていうのがあって、もともとそういう商品とかない本当に B2B のまあ会社なんですけれども、はい、まあそれでもやっぱりこう個人投資家の方たちにこう一定の評価いただいてるっていうのは、まあ IR 日和に尽きるなっていう気はしますけど、
うん、やっぱりこれ雄一さん効果なんでしょうかね。
なんか見えてますけどね。
あ、同じような雄一さんいますけどね。
先週お越しいただきましたね、雄一さんも。
あとどうでしょう、シンガポール、香港等々海外投資家さんの反応ってのはどんな感じですか。差し支えない範囲でお話が伺えますか。
まあ、やはりですね、熱があって、これまあ冒頭申しましたけれども、はい、で、まあ、やっぱりよく調べてきてますね、皆さん、来るまでに、
はい、
でまあ、やっぱりアベノミクスの中でも特に建設という、まあ、ファクターが一番注目されてまして、はい、まあ、わざわざですね、その違う国からその投資に会うためにこう香港まで来てくれた投資家さんもいてですね、なんかすごいなっていう、うん、
期待度注目度が分かりますね。それで
だから海外から見ると、日本のアベノミクスでどんどんどんどんインフラ整備しているのは最前線には夢新がいるってこういう認識なんでしょうね。
まあ、そう徐々になってきてくれてるのかなっていう気はしますけれどもね。
海外の投資家さんっていうのはどうですか。夢新っていう社名をイメージ通りに理解してくれてますか。
うん、ドリームズカムトゥルーって言うんですよ。この英語に直すと、
はい、
オーイエスって言いますよね、向こうは。
いい響きですよね。
本当に通じてるのかな。
そこはもう心と心のやり取りですね。
心と心、素晴らしい IR だなと
思います。
どっかに IR は IR であるみたいなことを言ったら、愛があるから IR だって言った人もいましたけどね。
そうでしたね、
ドリカムの方がいいかもしれない、
まさにそれ、そういう感じですね。
でこの先どうでしょう、この先数年間の間にやっぱりこの成功ストーリーはずっと続くと見てよろしいんでしょうか。
まあ、やっぱりこのね、まだまだこう建設の工事って目白押しじゃないですか、はい、もう湾岸地区の まあ、階層もそうですし、オリンピックもそうですし、リニア、はい、まあ、あと山手線の新駅だとか、まあ、首都高の改修だとか、もう上げたらキリがない、例えばまあ電柱の地下化だとか、はい、そういう細かいのとか入れると本当キリがないので、
はい、
もうこの流れっていうのは必ず続いていくというふうに感じてますね。
なるほど、
はい、
じゃあこれからもあれですね、この国を作っていくっていう、はい、やっぱり志が皆さん高いんでしょうね。
そうですね、まあ、最初はまあなかなか難しいことも多いので皆さん苦労されると思うんですけど、技術者の方たちもやっぱり一個その自分が携わったものが出来上がった時っていうのは、多分この考え方がコロッと変わると思うんですよね。
これ俺が作ったんだぜみたいな、
まあ、生みの苦しみはもちろんあるんですけど、はい、その生まれた時のその喜びっていうのは多分すごいんじゃないかなと思いますけども。
なるほど、
いいですね、はい、国を作っていくっていう、うん、
いい会社だなと思います、
はい、これからの夢新ホールディングスさんにも期待していただきたいと思います。それではですね、この番組をお聞きの皆さんにプレゼントのお知らせです。今日放送しました夢新ホールディングス IR 特集の感想をお送りいただいた方の中から抽選で10名様にNISA関連本とラジオ日経クオカードをセットにいたしましてプレゼントいたします。書籍のタイトル、NISA で始める株式 式投資で、立花証券平野健一さん、ラジオ日経和島秀樹記者、元ロイター記者の水野文也さんの共著で、NISA の基本仕組みから100万円以内で買える注目の50銘柄を解説しています。プレゼントのご応募はザ・マネー番組ウェブサイトから、または郵便番号 105-8565 ラジオ日経夢新プレゼント係までお送りください。住所、氏名、年齢、職業、そして必ず番組の感想をお書き添えいただきたいと思います。ホームページ、今ですね、このザ・マネーを開いていただきますと、トップページにオレンジ色の夢新ホールディングス IR 特集というバナーがあります。オレンジ色です。クリックしていただくと特設ページに飛びますので、ぜひそちらからご応募いただきたいと思っています。以上、ニーサ本とクオカードプレゼントのお知らせでした。夢新ホールディングス IR 特集、このコーナーは証券コード2362、ジャスダック上場、株式会社夢新ホールディングスの IR 活動の一環としてお送りしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
私たちにできること、それは雇用を創造すること、それは技術を伝えること、それは明日の建設業界を背負うこと。私たちにできること、それは私たちにしかできないこと。建築技術者集団夢新ホールディングス。